6ページから7ページにわたって、25、2R プラスリサイクルで未来へつなごう。ゴミを作らないライフスタイル。市のゴミの量は、平成30年度まで減少傾向でしたが、コロナ禍で家庭から出されるゴミの量は一時的に増えています。ゴミが増え続けると、それを処理するための費用も増えていきます。また、焼却するときに発生する温室効果ガスが増えて、地球温暖化が進むなど、環境への影響も課題です。SDGs、持続可能な開発目標でも、目標12、作る責任、使う責任において廃棄物の削減が、目標14、海の豊かさを守ろうでは、海洋ごみの削減などによる海洋汚染の防止が謳われています。そうした中で、市は未来へつなごう、ゴミを作らないライフスタイルをスローガンに、2R、リデュース・リユースを推進しています。立川市のゴミ排出量の推移、複合グラフがあります。ゴミ排出量合計は棒グラフ、年間1人当たりゴミ排出量は折れ線グラフで表されています。左側縦軸、0から3万トン、そこから1万トン刻みで7万トンまで。右側縦軸、0から200キログラム、そこから50キロ刻みで400キログラムまで。横軸は年度、平成19年度から29年度、そこから1年刻みで令和3年度まで。ゴミ排出量合計、年間1人当たりゴミ排出量ともに、平成19年度をピークに、平成29年度には大きく下がり、令和3年度までほぼ横ばいです。最初にゴミ排出量合計、平成19年度、61,844トン、平成29年度、41,537トン、平成30年度、47,24トン、平成31年度、47,48トン、令和2年度、42,766トン、令和3年度、42,406トン。次に、年間1人当たりゴミ排出量、平成19年度、352キログラム、平成29年度、227キログラム、平成30年度、222キログラム、平成31年度、221キログラム、令和2年度、232キログラム、令和3年度、229キログラム。グラフ終わり。問い合わせ、ゴミ対策課、内線6754。ゴミ減量の取り組み、2R とは。2R は、リデュース、アルファベット大文字 R、以下小文字 EDUCE と、リユース、アルファベット大文字 R、以下小文字 EUSE の2つの言葉の頭文字から来ています。リデュースとは、ゴミの発生を抑制することです。リユースとは、ゴミを捨てずに再使用することです。発生したゴミを再生利用して、もう一度資源とする、リサイクル、アルファベット大文字 R、以下小文字 ECYCLE も大切な視点であり、それを含めて 3R と呼ぶこともあります。ですが、再資源化するためにもエネルギーや資源は必要で、その過程で二酸化炭素などの排出物が生じてしまいます。まず取り組む必要があるのは、リデュースとリユース。そして、それでも発生してしまうゴミを 正しく処理する最後の要がリサイクルです。 2R とリサイクルによって循環型社会を形成することが求められています。 2R リデュース、発生抑制、食べ残し、エコバッグなどからリユース、再使用、空き瓶、ペットボトル、プラスチックなどからリサイクル、再資源化、牛乳パック、段ボール、雑貨紙、書籍、衣類など。循環型社会。循環型社会とは、限りある資源を効率的に利用し、 2R とリサイクルによって循環させながら将来にわたって使い続けていく持続可能な社会のことです。循環型社会のサイクルが正しく機能すれば、天然資源の消費を抑え、環境への負荷を低減することができます。 2R プラスリサイクルの流れ図があります。最初の天然資源の投入から矢印がリデュースの生産、製造、流通と消費、使用を経て廃棄へ行きます。ここでリユースとリサイクルに向かうものに分別され、リユースの矢印は2つに分かれ、1つはリデュースの生産、製造、流通に向かい、もう1つは消費、使用に向かいます。リサイクルの矢印は処理、リサイクル、焼却に向かい、ここでリサイクルできるものとできないものに分別し、できるものは最初の天然資源の投入に向かい、できないものは最終処分に向かいます。流れず終わり。当たり前を当たり前に、できることからコツコツと。リデュースとリユースの具体的な取り組みは、誰でも普段からやっているような身近で簡単なことばかりです。まだ取り組んでいないことがあったら、生活に取り入れてみましょう。レッツリデュース、ゴミを減らす取り組み。マイバッグ、マイボトルを利用する。マイバッグ持参が一般化する前は、国民一人当たり年間300枚のレジ袋を使用していたとも言われています。レジ袋の多くはプラスチック製です。レジ袋の使用を減らすことは、海洋プラスチックごみの減少にも貢献します。飲み物もマイボトルに入れて持ち歩けば、ペットボトルの廃棄量を減らせます。必要以上に物を買わない。いつもより安いから。缶詰や調味料は日持ちがするから。と食品のまとめ買いをして、うっかり消費期限を切らしてしまったことはありませんか？家庭の食品ストックを把握して、使い切れる分だけ買いましょう。食べきれる分だけ調理する。料理を作りすぎてしまうと、食べきれずに残ったものは捨てなければならない場合も、食べきれる分量で調理したり、冷凍保存を活用したりして食品ロスを防ぎましょう。生ごみの水切りを徹底する。生ごみの 80% は水分です。絞ってから捨てると体積を大きく減らせます。嫌な匂いやカビの発生防止にも効果があります。レッツリユース、繰り返し使う取り組み。詰め替え用を買って、ボトルを再利用。洗剤やシャンプーなどのボトルは、繰り返し何回も使えます。詰め替え用を購入すると、プラスチックごみを減らせるだけでなく、ボトルを買うときより荷物が軽くなることも。フリーマーケットやフリマサイトなどで人に譲る。 人からもらう。新品でなくても問題ないものを買うときは、中古品を検討してみましょう。自分にとって不要でもまだ使えるものは、必要とする人に譲ればゴミにしないで済みます。壊れたものは修理して大切に。壊れたからすぐにゴミにはなりません。修理すればまだまだ使えるものもたくさんあります。高価な家具やお気に入りのものは大切に長く使ってください。適切にリサイクルするためにゴミの分別に取り組もう。プラスチックや瓶缶などの資源ゴミは正しく分別されていないとリサイクルできなくなってしまう場合も、混ぜればゴミ、分ければ資源、正しい分別を心がけましょう。容器包装プラスチック、プラマークが目印です。製品プラスチック、発泡スチロールやバケツ、プラスチック製食器などと一緒にしないようにしましょう。発泡スチロールはプラマークがあっても製品プラスチックとして出します。瓶、缶、汚れたままではリサイクルできません。水ですすいできれいにしてから出してください。ペットボトル、キャップとラベルは容器包装プラスチックへ。ボトルは水ですすいできれいにしてから横に潰して出してください。剪定紙、落ち葉や雑草は燃やせるゴミへ。枝は資源になります。枝の直径は15センチメートル程度まで、長さは50センチメートルまでの大きさに切り揃えて出してください。正しい分別は作業員の安全にもつながります。分別されていないゴミを原因とする収集中や作業中の事故が発生しています。安全にスムーズに処理するため次のことにも気をつけましょう。瓶缶は袋ではなくカゴやバケツなどの容器で、スプレー缶は必ず中身を使い切り、穴を開けずに透明または半透明の袋で、注射針など医療系廃棄物の処分は購入先の病院などに相談を。便利な立川ゴミ分別アプリの活用を。立川ゴミ分別アプリは、分別辞典、検索機能やゴミ出しカレンダー、出し忘れ防止アラートなどの便利な機能を無料で利用できます。ダウンロードして資源とゴミの分別にお役立てください。iOS と Android の二次元コードが載っています。